ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月10日、金正日国防委員長の訪中について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月3日から7日にかけて、北朝鮮の金正日国防委員長が中国を非公式訪問をいたしました。これは2006年1月の訪中以来ということになりますので、4年4ヶ月ぶりということになります。大連、天津、瀋陽といった地方都市も回って、経済関連施設を視察するということもありましたけれども、やはりその中心は、中国の指導部との会談にあったと言っていいかと思います。その中でも、胡錦涛国家主席との会談というのが、非常に重要であったと思いますが、胡錦涛国家主席とは5日と6日に会って、会談もその中で行われたということであります。今回の金正日訪中ということに関しては、国際社会の中ではですね、北朝鮮が非常に経済的な困難な状況に今直面しているということがあるので、中国に援助支援というものをさらに求めると、あるいは投資を強く求めるのではないかと。で、その代わりに、中国側は北朝鮮に6者会合への復帰を促すと。で、したがって北朝鮮は6者会合への復帰を表明するのではないかと、そういった予測が非常に多くございました。実際はこの展開を見てみると、そういうふうにはならなかったということだろうと思います。経済協力あるいは支援ということについて、それを大規模な経済協力支援がいくということを示唆するものは全くありませんでしたし、投資についても大規模な投資が行われるということは、今回決まったというふうには見れないわけであります。また北朝鮮は6者会合への復帰というものを明言いたしませんでした。でむしろ金正日国防委員長の発言というものを見ていれば、北朝鮮の従来の立場というのは全く変化していないということになろうかと思います。北朝鮮側は、関係各国とともにですね、6者会合の再開に有利な条件を整える用意というものを表明したということが伝えられましたけれども、この6者会合再開に有利な条件というのは、北朝鮮の立場からすれば従来の彼らの主張である平和協定問題、あるいは米朝間の協議を優先させるという、 まあ、そういうことを言っているというふうに捉えられますので、全くロシア解放へ復帰するというような、感じはなかったかと思います。で、まあ、そもそも考えてみますと、金正恩国防委員長がですね、今回も中国を訪問したということは、まあ、しばらく6者会合は開かれないと、それはまあ不可能であるという、そういう判断があったからであろうと考えられます。3月29日の朝鮮中央通信の論評の中には、まあ、現在そのアメリカのオバマ政権はその北朝鮮側の要求である、まあ平和協定問題、あるいは核のに関する米朝交渉というものに、まあ、真剣に臨むことが非常に難しい内部事情があると、まあ、すなわち11月2日の中間選挙を控えてオバマ政権は北朝鮮に譲歩できないという、まあ、判断を示しておりましたが、まあ、したがって、そういう状況下では、アメリカの姿勢が変わらないわけですから、6者会合は開かれないということになろうかと思いますので、まあ、今回は6者会合は開かれないという前提で金正日国防委員長は訪中をしたと。でもちろんそのことについて中国側も、まあ、当面6者会合というのは難しいということで、金正日訪中を受け入れたと考えられます。まあ、それは韓国の哨戒艦、チョナンハムの沈没、爆発事件というのが、まあ、おそらく今後南北間のある関係の緊張というものを、まあ、もたらすと、まあ、この哨戒艦の事件を考えてみますと、当面6者会合が開かれるような雰囲気にないわけですので、まあ、その辺を当然考えていたと思われます。で、実際この時期に金正日総書記が、国防委員長が訪中をしたということはですね、やはりこの哨戒艦沈没事件との関連で考えるべきだろうと、おそらく1週間以内、14日になるかと思いますが、この沈没事件への調査結果が公表されることになると、まあ、そうなりますと韓国はこの問題を国連の安全保障理事会に提起するということになるのは、まあ、明らかだと思いますので、まあ、そういう時期に中国が、まあ、制裁というような方向に行かないように、まあ、北朝鮮は確認したかったでしょうし、まあ、同時に北朝鮮がこれ以上緊張を激化させるようなことをしないということを、まあ、中国側は確認をしたかったと思われますので、まあ、そのことが非常に大きな目的であって、今回実際それは達成されたと考えられます。と言いますのは、中国、北朝鮮両方の報道によりますと、双方の指導者はですね、朝鮮半島の平和と安定繁栄というものが中朝両国のみならず、北東アジア地域の各国の利益に合致するということを、まあ、認めまして、それをまあ表明したわけですが、こういう朝鮮半島の平和と安定というものが重要だという言い方は、これは非常に珍しい言い方でありまして、2006年1月の金正日訪中の時にはこういう言い方はありませんでしたし、2009年10月の温家宝国務総理の北朝鮮訪問の時もこういう言い方はなかったわけであります。まあ、今回朝鮮半島の平和と安定ということを中朝両方が強調したということは、今後チョナン号の事件によってですね、の調査結果によって朝鮮半島の緊張結果というものを防ぎたいという意思が示されていたと思います。まあ、いずれにせよ今後のことを考えてみますと、やはり6者会合の再開というのが望まれますので、中国は議長国として北朝鮮を6者会合に戻すようにより努力をすべきでありますし、北朝鮮も無条件で、6者会合に復帰するという、まあ、決断をすべきであると、まあ、そういう課題が改めて再確認されたのが今回の金正日訪中であったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、 拉致被害者お一人お一人の事案のうち、横田めぐみさんの事案についてご説明します。まず、横田めぐみさんの事案はどのようなものだったのでしょうか。横田めぐみさんは当時ご家族と新潟市に住んでいました。めぐみさんは中学1年生で13歳でした。1977年11月15日の夕方、めぐみさんは通っていた新潟市内の中学校からクラブ活動のバドミントンの練習を終えて帰宅する途中に行方不明になりました。そしておよそ20年後、めぐみさんは北朝鮮に拉致されていたという情報がもたらされ、マスコミで報じられました。めぐみさんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側はめぐみさんを拉致したことを認め謝罪しましたが、すでに死亡したとし、めぐみさんの患者死亡台帳などを証拠として提示しました。また2004年11月にはめぐみさんの元夫からめぐみさんの遺骨とされるものも提供されました。しかしながら日本政府はこれら北朝鮮側から示された情報や物的証拠を詳しく調べた結果、北朝鮮側の主張には信憑性がなく受け入れることはできません。どのような点で信憑性がないと言えるのでしょうか。まず、めぐみさんが死亡した時期について北朝鮮側は当初1993年3月としていました。ところが帰国した拉致被害者の証言によって、めぐみさんが1994年3月頃まで生存していたことが明らかにされました。すると2004年11月になって北朝鮮側は、それまで1993年3月と言っていためぐみさんの死亡日を1994年4月の誤りだったと訂正してきました。また、めぐみさんの患者死亡台帳として提示されたものは、表紙の入退院台帳という文字を修正するなど改ざんの跡や誤りが見られ、不自然なものでした。さらに、めぐみさんの遺骨として日本側に渡された骨の一部からは、鑑定によりめぐみさんのものとは異なる DNA が検出されました。この骨はめぐみさんの元夫が保管していたとするものです。元夫はめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし、火葬した上で保管していたと言っています。しかし、あまりにも不自然です。このように北朝鮮側の説明や提示された証拠にはめぐみさんの死亡を裏付けるものはありません。日本政府はめぐみさんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、横田めぐみさんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは、2009年10月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。 それではお聞きください。
周一元気ですか？兄ちゃんだよ。この放送が周一の耳に届くよう願っています。周一と引き裂かれて31年になります。本当に長い長い時間です。政治的思想的に何の関わりもない日本人をさらっていく、このような国は世界中どこを探してもありません。本当に野蛮な国と言うしかありません。日本はもちろんのこと、国際社会も北朝鮮による拉致犯罪を知るようになり、怒りはだんだん広がってきています。必ず帰国できる日が来ます。希望を捨てず、元気で頑張ってほしいです。周一たちが31回目の極寒の冬を北朝鮮で迎えると思うとたまりません。早くあったかい日本で過ごさせてやりたいです。そのためにも日本の拉致被害者家族や北朝鮮に拉致された可能性の強い特定失踪者家族が全国各地で署名活動や集会を行い、世論を高め、日本中が世界中が拉致被害者全員を返せと怒りをあらわにするまで戦い続けていきます。だから希望を失うことはいけないよ。北朝鮮の人民の皆さん、世界の国と仲良くしていけば必ず人民全員が幸せな暮らしができます。早く現在の不満から目覚めてください。核実験やミサイル実験に金をつぎ込み、人民に食料を配給しない、このような政治をなくさないと人民全員が餓死します。世界中の人たちがあなた方人民と仲良くしていきたいと願っているのです。周一、家も新築しました。周一の部屋も作ってあります。周一の同級生の花村かおるちゃんも、高山こうちゃんも、周一たちが早く帰国できるようにと、兄ちゃんたちと一緒に頑張ってくれています。ありがたいです。まずは体だけは大事にしていてください。必ず助け出すからね。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川周一さんのお兄さんの健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは2001年に発表された稲葉明さんの恵みです。横田恵さんが拉致される1ヶ月ほど前、お母さんの早紀江さんはラジオから流れる稲葉さんの歌声に心惹かれ、めぐみさんと二人で話題にされたそうです。このエピソードを知った稲葉さんが娘の無事を願う横田さんご夫妻の思いを歌ったのがめぐみです。それではお聴きください。
お雪ちらつく冬の訪れに、虚しく月日は流れてゆくばかり、あなたは突然姿を消した。今頃どこかでどうしていい、私はひたすら 地に住むという言葉も知らない見知ら
ない稲葉明さんで恵みをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。